今日の聖書箇所はルカによる福音書2章の1節から7節であります。お読みさせていただきます。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイゴを産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。今日の説教題は貝羽桶は私の心の中に、自分自身なので紹介されないですけども御言葉の時と移ってまいります。それではもう一回お祈りをいたします。皆さんお祈りの姿勢を取りください。愛する天の父なる神様、尊き主の皆をあがめます。クリスマスの恵みを心から感謝をいたします。本当に私たちはいろいろな世代のまたいろいろ生まれた場所も違います。しかし私たちは主に導かれたというその一点において一箇所に集め集い、そして私たちは主なる神を褒めたたえるに至ります。私たち一人一人には計画があります。それは本当にあなたが始まりから用意されていた大きな大きなかけがえのない計画です。私たちはもう一度一人一人自分自身のうちに与えられている神のご計画、また神様の言葉を受け止め受け入れ、そして私たちには力はないかもしれませんけども従う力、実行する力、そして神の言葉が表されることを信じて進むことができます。もう一度私たちにマリアのようにヨセフのように信仰をお与えください。弱い私たちをどうぞ導いてください。またこのところに集うことのできない多くの方々をどうぞ主が覚え、一人一人に等しい恵みを持って主が望んでくださいますように。全国で持たれているクリスマス礼拝、世界各地で崇められている主、諸教会をどうぞ覚えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。今日の説教題はもうひとたび貝羽桶は私の心の中にと題して御言葉をお取り次ぎいたします。ですね、少々お待ちください。神様の計画、大きな神様の計画の中でありますけれども、ルカはですね、優れた歴史家と言われているんですけれども、どこが優れたかというとですね、書かれている通りですし、学びの時でもよく聖書の学びの時にでもですね、よく聞くんですけども、繊細だと、まるで私のようだなと思いながらですねっていう冗談でもないような冗談ですけども、私の繊細さは置いといてですね、ルカの繊細さっていうのはですね、歴史の面でとても綿密です。ですから皇帝アウグストという名前が出た時点でですね、その世界の王様がアウグストだったっていう、実際歴史をもうちょっと並行してですね、この時代のことを調べていったときにこう分かってくるんですけども、実際ローマ帝国がですね、もう全世界をこう支配してるかというと、そういうわけではなくてですね、ヨーロッパの方、アジアの方、そしてこうアラブ地方というかですね、シリア地方のところなんですけども、つまりその一帯をですね、制圧するというか、こう治める、戦争に勝った状態っていうのは、実質上世界をこう統一するにこう等しい状態だと。 皇帝アウグストはそれらの治めた国の人口登録をしました。なぜならば人口登録をし、その所在をしっかり把握することで自分自身の管理下にある国をはっきりさせたかった。そしてはっきりさせたかったということは、そこからですね、税金をしっかりと納めさせるためです。実質イスラエルの人たちは税金を払うことに必死だったというふうに言われている記事もあります。その上、ヘロデ大王が建てた神殿というのがあるんですけども、その神殿税というのもあり、立法学者たちが11献金を納めることをもう本当に必要とも言えるほどに求めた。そういう中で社会情勢だけというものを切り取ってもですね、とても苦しい時代にあったっていうのはですね、こう読み解いていくというか、ルカの福音書を読んでいくと、そういう社会情勢っていうのがこうですね、分かってくるんですね。実はそこで勅令といって人口登録をせよという、そのまるで鶴の一言のように、その一言で国民が、その支配下の中にいる国民ですけども、ずわーってこう集まらなければならなかったっていう状況だったっていうことなんですね。これがもう一節にこうバンとこう書かれてる。ローマ皇帝が当時の世界の権力を手中に収めているっていう構図と、神は歴史を手中に収めているという構図なんです。ここからがルカによる福音書のクリスマス物語が一気に広がっていくというかですね、こう佳境に向かっていくんですけども、一章から言うとですね、もうまるでクリスマス物語だけを切り取るとこうクライマックスのように羊飼いの話に向かうんですけども、今日はその手前の貝羽桶に眠るイエス様にこう焦点が当たっていくわけですけども、マリアとヨセフはその登録のためにガリラヤからベツレヘムに向かわなければなりませんでした。当時の移動期間はラクダであったんではないかと言われていますけども、当時身重になっていた、妊娠していたマリアにとってはとてもリスキーというかですね、こう危険の伴う旅です。ラクダに乗り、長旅を何日も何日もかけてそのガリラヤからベツレヘムに向かう。思わずですね、想像力なんかを広げるとですね、マリアはあれが食べたい、これは食べたいとですね、ヨセフに当たらなかったのだろうかとか、なんかしょうもないというかですね、しょうもないって言っちゃいけないですけども、そんな想像力もですね、思わず広げてしまいます。一方ヨセフはヨセフでとてもそのプレッシャーに耐えることができなかったのだろうか、これはまあ想像を広げすぎている世界なんですけども、彼らの生活やその人生は一変しました。結婚する前に、婚約期間中であったマリアは身重になり、ヨセフはそれらのことから自分がそのスキャンダル扱いされて、ユダヤ社会からそういうふうにされるということはですね、もう社会的に生きていけないことを意味するんですけども、要は不倫関係とみられる姦淫の罪と捉えられる危険性があったということですけれども、そんな中でまた皇帝が住民登録をせよと言ったその命令に従わなければならないとなったときに、彼らの心の拠り所はどこにあったのだろうかと思わず推測を広げてしまうのです。しかしそれらの描写はですね、ただの私の想像にしか過ぎません。ここからが大事なことになるんですけども、そのような一見人と運命と状況に振り回されているように見えるマリアとヨセフは、実は神様の大きな計画の中に入れられており、神様の計画に進んでいるということがわかるんです。聖書は先ほども言いました、綿密であります。 参照箇所だけお伝えしますけれども、イザヤ書11章と三箇所5章2節ですね、司法にも書かせていただきました。そこにはですね、ダビデの血筋のものから救い主がお生まれになるということ、そしてそれはベツレヘムという場所であるということがですね、聖書は何百年も前から予言されています。もっと言うならば、聖書の初めから救いがこの地上に訪れるということはですね、聖書の初めから、創世記から書かれているのです。つまりルカが描きたかったことがここからどんどん見えてくるんですけれども、人の計画よりも遠大で深くて大きな神の計画の中にある人々ということなんです。そしてイエス様はベツレヘムで生まれました。自分の計画が思うように進まないと感じるときに、私たちは不安や苛立ちを覚えます。どうしてうまくいかなかったのかということの原因を考えるんですけども、今日はこの一言に尽きるんですけども、私たちはですね、自分たちの計画に完全性を持っていると誤解しているということです。自分自身の計画にどこか落ち度がないというふうに錯覚してしまう。だから落ち度があった時にですね、自分の側の落ち度を責めることになったりですね、落ち度があるその状況に対して、もっとこの状況がなければ自由に行き交うことができるのに、私たちはある面でコロナに振り回されたとこの2年そのニュースで言われたりですね、ありますけれども、コロナがなければと、確かにそうです。その食事会とかですね、対面するということがこう塞がれるというかですね、できなくなってしまったって。そのように私たちはその計画してきたものがですね、崩れるということや実現しなかったということのために落胆し、その原因をですね考えてしまう。私たちはこの朝一番目のポイントとして大事なことはですね、神の計画に落ち度がないということです。神の計画には失敗がありません。神の計画は必ず実現する。神の計画は必ずその人のうちに救いがもたらされるということを、この1節から7節の中にもうまずびっしりとですね収められている。そのために私たちが迷い出ない大きな秘訣はですね、神様の計画の中に私たちがすっぽりと収められているということです。それは私たちを窮屈にするものではありません。時折思います。支配がある、また導きの中にある、また神の手の中にあるということが、時折私たちは窮屈に感じてしまう時があります。人の弱さとして、しかし私たちはというか、聖書はそこからはみ出た中に本当の自由がないということをですね、聖書ははっきりと書いてあります。マリアとヨセフはこれから起こるどんなことが待ち受けているという前提の中に、分からないという前提の中に、ただ神様の導きに向かっていったということだけははっきりとここにこう書かれているんですね。ですから私たちはもう一度神様の計画の中にあるということに身を委ねていくことや希望を持つということが大事なのであります。2番目のポイントに向かいますけれども、神の言葉は私の生活に満ちます。満ちる。マリアは聖霊によって身重になりました。ルカの1章35節に参照していただければと思いますけれども、しかしですね、ルカの2章6節にはですね、月が満ちてというふうに書いてるんですね。それはつまりですね、聖霊によって身重になった、妊娠したけども10ヶ月間の時を経て女性が というか自然的にですね出産する形式というかですね形を通して普通に出産したということです。それはとても大事な部分です。なぜならば聖書が多くの人がつまずくのはですね、神がなぜ人間になったのかということに対しての理解がですね追いつかないからです。社会の先生が言いました。私が学生時代ですね、キリストのことも信じるし存在自体ですね、イエス様が実在したということは信じるけども、このマリアが処女降誕ですね、マリアが聖霊によって身重になったというこの一点は受け入れることができないと言いました。今弓道中の父進むもですね、進むって勝手に言っちゃってますけども、私の父山崎進むもですね、このように言いました。このことだけは受け入れることができないと言ったんですね。受け入れることができないというか分からないと言いました。多くの人がこのことのために言葉の前にこう理解をですねこれ以上深めることができない、まさにここに人知を超えた神の計画があるわけなんですけども、そう、聖書はですねここに迫っていくのです。なぜ神が人間の姿を取られたのか、なぜ神は人の形を通してこの世にお生まれになったのかということにこうメッセージが切り開かれていくのであります。神の御言葉が成就した場所は家畜小屋の貝場桶です。ユダヤの人たちは、ユダヤ人たちはみんな知ってたんです。マタイ3章ですけども、ベツレヘムに救い主がお生まれになるということが聖書にずっと書かれていた。だけどですね、このルカによる福音書の実際を見るときに多くの人がその事実を見落としていたということを書いているんです。なぜ見落としたのかっていうことの理由もルカによる福音書は書いています。端的に書いています。みな皇帝の命令を守るために必死だったということです。答えなければいけない、自分の生活も軸にあったはずなんです。社会情勢がこう書かれている背景から見るとですね、みんな野良仕事もある、畑仕事もある。マタイによる福音書とかも例え話で書いていますけれども、自分が飼っている家畜の世話もしなきゃいけない、日常生活の私たちの生活も何ら変わらなかったのです。師走に近くって、私も12月に経験したことがありますけれども、もう自分が計画するんですね。もう早く1分でも早くタイムカードを押してですね、定時に帰りたいという情熱の言葉を知ってたんですけども、でも10分ぐらい前に肩を叩かれるんです。今日山崎君残業できないかいみたいな感じでですね、もっとひどいってちょっと骨みたいになってきてますけども、もっとですねその自分自身を追い詰める状況があるとするならですね、ミシンを使ってたんですけど、私工場時代ですね、仕事がですね染色関係の仕事でしたので、残業だよっても言われる前にですね、ミシンの上にですねパンとコーヒーがもう置かれてあるんです。それは山崎君残業だよという肩を叩かれるのと同じメッセージなんですけども、その時に私は計画していた、ちょっとでも早く帰ってあの買い物に寄りたいっていうものがですね、こうそれこそ崩れていく時にですね、その会社の方向に向かってですね、名前をこう思わずバカ野郎みたいな感じでですね、こう叫びたくなるようなことがあった。いつの時代もその権力や象徴する力ですね、財力であったりとか身分であったり、権力というところの中で振り回されている。その時代の中で2000年前に起こった事実はですね、救い主が神が人となったというこのメッセージの中に多くの人が見落としたということなんです。見つけることができなかったということがあります。ここからが今日の箇所の適用になってくるんですけども、思うようにですね自分のした行動に対しての見返りが 帰ってこないことに関して私たちはですね、不安や苛立ちになります。誰もが私がしたことに対してですね、正当な評価っていうものを受け取りたいと思うんです。私はの工場の話ばっかりするとですね、本当お世話になった工場なのでですね、あんまりあれですけども、本当にいろんな方にお世話になったし、自分の成長させてもらったと思ってるんですけども、でもですね、思わず自分自身はもう定時の働きで十分でしょって思ってしまうんです、心の中で。だけど会社の実情とかっていうのをですね、あまりその当時です、その当時だけど、後のことは知らないので、どうしても人をこう削減しなきゃいけないっていう事実上もあったし、自分自身がその会社の中で一番ですね、一二をまあ争うというか、一番その当時若かったんですね。すると会社の人たちも思わず、君残業できるでしょ、お金欲しいでしょっていうふうにですね、よくこう言われてたんですね。確かに経済的な必要もあるけど、僕にとってその当時一番欲しかったのはですね、自由な時間だったんです。だけどその自由がこう奪われているというふうに感じたりですね、その自由な時間が欲しいのに理解してもらえないということが不安や苛立ちにこう変わっていく。そのように心の中にいつもですね、そのようにうまくいかない、なんでなんだろう、自分自身が思い描いていることということにこう心がですね、取り乱される。イエス様はまさにそのような時代の中に、本当の平和は私の中にあるということを伝えるために、天からこのように「おい」と声をかけるんじゃなくて、私たちに伝わる形を一生懸命というかですね、私の一生懸命ではない、神の全力の全知全能の知恵を通して、これが一番私たちに伝わる形ということのために、神が行き着いた答えがですね、神が人となって私たちに愛を届けるということなんです。私たちは見返りを求めます。だけど一切見返りを求めなかった人がいるんです。それが私たちが信じる救い主、主イエス・キリストであります。この方は見返りを一切求めずに、ただ喜んでもらうために、喜びの言葉を伝えるために人間の形を取り、そしてこのルカの福音書がずっと描かれていることですけれども、それでも最終的に人は理解をしませんでした。自分が来られ、命がけで愛し伝えに来たイエス様に対して、イエス様は鞭打たれ、あざけられ、そして十字架にかけられた。それでも聖書は書いています。いつまでも残るのは信仰と希望と愛と書いていますけれども、イエス様が伝えたかったものは一つです。愛は残るんだ。いつまでも残るものは愛です。あなた方の地上の中でいつまでも残るものはお金とか、その計画性とか保証とかじゃなくて、世の中が示す愛が一番残るんだ。それがあなた方がいつまでも生きることのできる保証ですということを伝えるために、イエス様はこの地上に降りてこられた。それが貝場桶に眠らされた、イエス、眠っているイエス様なんです。これは今日のメッセージの核心です。私たちの中に貝場桶があるんです。イエス様は私たちの心の中にあなたのために来たということを、人間の形を通して来られたイエス様の姿をその心の貝場桶に置いたんです。聖書はそのメッセージをここに書いているんです。私たちがなかなかこう楽になれないとか、自由になれないとか、どうすればこうもっと思う形に進んでいくんだろうかとアクセスする中に、神様は私たちを 神の計画ですっぽり覆ってくださった。その計画とは何か、私たちの一人一人の心にイエス様をその心に置くためです。その心の中にいるイエス様があふれるときにですね、私たちは今まで経験したことのない自由や喜びや感謝がある。なぜならば、何も、もう一度重複しますけども、見返りを求めずに、ただ私たちの心に喜びと平安を届けるためにこの世に来てくださったからです。それでは結びに参ります。ルカの福音書の中でですね、イエス様の誕生に関わった人たちはやもめといってですね、一度結婚したけども別れてしまって女性一人で生活している人、失礼します。そして羊飼い、そして、老夫婦です。この人たちはですね、当時社会的地位が低かった。ローマ帝国はですね、いろんなものをもたらしたんですね。制度化された社会、保障、ルール、その中の一つは幹線道路といってですね、みんなローマに行くための道がとても整備されてですね、どの国からでもローマに行きやすい道がですね、生まれたんですね、作られたんです、道路が。それも理由は一つです。権力やお金がですね、ローマに集中するためです。だけどその世の中の人たちは2000年前こぞってこう思ったでしょう。ああ、このようにローマが治めることによって国が平和になっていく、制度化された人間というか制度化された国や繁栄していくその建物とか経済とかを通してですね、この皇帝がこの世界を治めるというふうに思ったでしょう。しかし2000年経った今も同じことを聖書は投げかけるんです。さあ、私たちは今幸せでしょうか。どう生きてもその心の中にあるモヤモヤや、その何か隙間が埋まっていかないようなところにイエス様は来てくださった。それは本当の愛を伝えるため、その愛を伝えるためにイエス様は、神様は社会的に低いとされていたやもめの人や羊飼いの人や老夫婦を選びました。ルカによる福音書はその当時の人たちに何も生み出さないというかですね、っていうふうに捉えられていた人たちに、そう私が思っているのではなくて、思われている人たちに、いや、愛は永遠で、その人たちの中に生み出された愛はいつまでも変わることなく押し流されていくということをですね、イエス様は伝えたのです。みんなそれぞれ対して敬虔な人と書かれています。神様の変わらない愛をですね、信じ抜いた人たちであります。ルカによる福音書は失われた人を、すいません、ちょっと血圧というかですね、興奮が過ぎましたけども、熱量がちょっと今日上がりすぎてしまいました。ちょっと整えてしゃべります。深呼吸して結びです。いつまでも残る愛をその私たちに満たすために来られました。イエス様を知るということは、私たちがイエス様に愛されているということを知ることです。私たちは何かができたから愛されているのではありません。愛されているからこの地上に生まれてきたのです。私たちが存在するのはイエス様の愛を知り、その愛を伝えるためです。私たちにおためにお生まれになったイエス様を見上げ、共にイエス様をお祝いしてまいりましょう。それではお祈りをしてまいりましょう。